グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。灰かぶり。ある金持ちの男の妻が病気になりました。妻は自分の命の終わりが近づいてくるのを感じると一人娘を呼んで言いました。信心深く善良に暮らすんだよ。そうすれば愛する神様がいつも助けてくださるから。そしてお母さんは天国からお前のことを見下ろし、いつもお前のそばにいるからね。そう言ったかと思うと母親は目を閉じて息を引き取りました。娘は毎日お母さんのお墓に行き、そこで泣いては信心深く善良に暮らしていました。雪がお墓に白いきれをかぶせました。そしてお日様が再びその雪を全部溶かしてしまった頃、お父さんは二度目の妻をめとりました。この妻には二人の娘があって一緒に連れてきました。娘たちは顔は美しくて白かったのですが、心は醜い人たちでした。その時からかわいそうなママ子にとっては辛い日々が始まりました。
あの役立たずめはこの部屋で何をしようってんだい？
娘たちは言いました。
パンを欲しいものはまず働かなきゃならないんだ。あの子は台所の手伝いにしてしまおう。
そう言って娘たちはママ子のきれいな着物を剥いで灰色の古い働き着を着せました。そしてみんなで笑い物にして台所へ連れてきました。それからというもの、ママ子はつらい仕事をしなければならなくなりました。朝はお日様より早く起き、水を運び、火を起こし、煮物をし、洗濯をしなければなりません。その上娘たちはあらゆることを言ってママ子の心を傷つけ、あざけりました。そしてエンドウ豆やレンズ豆を灰の中にばらまき、ママ子に座って灰の中から豆を拾わせたりしました。夜になってすっかり疲れていてもベッドの中には入れず、かまどの脇の灰の中に横になるほかありませんでした。そのためにいつもほこりまみれで汚かったので、娘たちはママ子のことを灰かぶりと名付けました。ある時お父さんが遠くの大きな市へ出かけることになりました。お父さんは二人の娘にお土産に何が欲しいかと尋ねました。
美しい着物をちょうだいと一人が言いました。真珠と宝石をちょうだいともう一人が言いました。
ところで灰かぶり、お前は何が欲しいとお父さんが聞きました。
お父さん、帰り道でお父さんの帽子に初めてぶつかった若枝を取ってきてくださいと灰かぶりは答えました。 さて、お父さんは二人の娘のために着物と真珠と宝石を買ってやりました。そして帰り道、緑の藪の中を馬で走っている時に、はしばみの若枝が触り、帽子を弾き飛ばしました。お父さんは若枝を折りました。うちに着くと、二人の娘にはのぞみのお土産をやり、灰かぶりにははしばみの木の若枝をやりました。灰かぶりはそれを受け取ると、お母さんのお墓に行って、若枝をお墓の上に植えました。そしていつまでもいつまでも泣いていたので、涙が落ちて若枝を濡らしました。はしばみの若枝はぐんぐん伸びて立派な木になりました。灰かぶりは毎日三度木の下へ行き、泣きながらお祈りをしました。その度に一羽の小鳥がはしばみの木に飛んできて、灰かぶりが願うものを何でも出してくれました。ある時、王様が盛大な宴会を催されることになりました。それは3日も続き、王子様の花嫁を選ぶための会でした。二人の娘もその宴会に招待されました。そこで灰かぶりを呼びつけて言いました。
私たちの髪をすいておくれ。そして靴を磨いて、靴のバックルをきちんと留めておくれ。私たちは王様の宴会に行くんだから。
灰かぶりは言われた通りにしました。けれども自分もダンスに行きたかったので泣きました。そしてママ母に自分にも行かせてくれと何度も頼みました。
灰かぶり
とママ母は言いました。
お前は埃だらけだし、いい着物は一枚も持っていない。それにダンスもできないじゃないか。それなのに宴会に行こうというのか？
灰かぶりがそれでも頼み続けると、とうとうこう言いました。
レンズ豆を一鉢、灰の中にぶちまけるから。もしお前がそれを2時間以内に全部拾い出せたら連れてってやろう。
ママ母はそう言ってレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭へ出る裏木戸へ行って叫びました。
優しい鳩さん、それにキジバトさん、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て、私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分の餌袋の中へ。
すると台所の窓から白い鳩が2羽舞い込んできました。続いてキジバトたちが来て、しまいには空にいるあらゆる鳥がバタバタと羽の音をさせて飛び込んできて、灰の周りにおりました。そして鳩たちは頭でこっくりこっくりしながら、コツコツコツコツと豆をついばみ始めました。すると他の鳥たちも一斉にコツコツコツコツとついばみ始めました。そしていい豆は全部丸い鉢の中へ入れました。1時間も経たないうちに鳥たちはみんな仕事を終えて、また窓から飛び出していきました。灰かぶりはその丸い鉢を喜んでママ母のところへ持っていきました。きっと一緒に宴会に行かせてもらえると思ったのです。けれどもママ母は言いました。
ダメだよ灰かぶり、お前は着物を持ってないじゃないか。それにダンスもできない。お前を連れて行くわけにはいかないね。
灰かぶりが泣くと、
ママ母は言いました。もし2杯分のレンズ豆を1時間で肺の中からきれいに寄り出すことができたら連れてってやろう。
ママ母はそんなことはできるはずがないと思ったのです。そして丸い鉢2杯のレンズ豆を肺の中にぶちまけました。
肺かぶりは庭に続いている裏木戸のところへ行って叫びました。
優しい鳩さんたち、キジバトさんたち、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て、私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分の餌袋の中へ。
すると台所の窓から白い鳩が2羽飛び込んできました。続いてキジバトが飛び込んできて、しまいには空にいるあらゆる鳥がバタバタと羽の音をさせて飛び込んできて灰の周りにおりました。そして鳩たちは頭をこっくりこっくりさせてコツコツコツコツとついばみました。すると他の鳥たちもコツコツコツコツとついばみ、良い豆を全部丸い鉢へ選び出しました。30分経つと鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛んでいきました。灰かぶりは喜んでママ母のところへ丸い鉢を持っていき、今度こそ連れて行ってもらえるだろうと思いました。けれどもママ母は言いました。
なんと言ったってダメだよ。お前を連れて行くわけにはいかない。お前は着物を持ってないじゃないか。それにダンスもできない。私たちが恥をかかせられるのがオチだよ。
そう言って2人の実の娘を連れて出かけてしまいました。家の中が空っぽになると、灰かぶりは端ばみの木の下のお母さんのお墓に行って大きな声で唱えました。
木よ、体をゆすっておくれ。金と銀を私に投げておくれ。
すると鳥が金と銀で織られた着物を投げ下ろしてくれました。そして金と銀で刺繍された靴も投げ下ろしてくれました。灰かぶりはそれを着て宴会に出かけました。ママ母と二人の娘は灰かぶりに気づかず、どこかよそのお姫様に違いないと思いました。灰かぶりはきれいな着物を着るとそれほど素晴らしく見えました。ママ母たちは灰かぶりだとは思ってもみません。灰かぶりはうちで灰にまみれて座っているものと思い込んでいたのです。王子様が灰かぶりのところへ来て、その手を取り一緒にダンスをしました。そしてもう他の誰ともダンスをする気がなくなり、ずっと灰かぶりの手を離しませんでした。そして誰か他の男の人が灰かぶりにダンスを申し込もうとすると、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。ダンスは夜になるまで続きました。灰かぶりは家へ帰ろうとしました。けれども王子様が言いました。
僕も一緒に行く、お供をするよ。
何しろ王子様はこの美しい娘がどこの家の人なのかぜひ知りたいと思ったからです。けれども灰かぶりは王子様の手からこっそり離れて鳩小屋に飛び込んでしまいました。それで王子様はその家の父親が帰ってくるまで待っていました。そして父親に知らない娘がこの鳩小屋に飛び込んだと話しました。
すると父親は、それはきっと灰かぶりに違いないと思いました。父親たちは斧とつるはしを持ってきて、鳩小屋を叩き壊してみました。けれども中には誰もいません。ママ母たちが家へ帰ってくると、灰かぶりはあの汚い着物を着て灰の中に横たわっていました。薄暗い油のランプが煙突の中で燃えていました。灰かぶりは鳩小屋から素早く飛び降りて、あの橋ばみの木のところへ行って、美しい着物を脱ぎお墓にかけると、鳥がその着物を持っていきました。灰かぶりは元の灰色の仕事着を着て、台所で灰の前に座ったのです。次の日、また改めて宴会が始められました。さあ、今回はここまでといたしましょう。灰かぶりとは、皆さんよくご存知のシンデレラのことですね。ただ、皆さんに馴染みのあるストーリーとは少し違っていました。この先どうなっていくんでしょうか。続きはまた次回のグリム童話の部屋でお話しするといたしましょう。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から灰かぶりをお届けしました。お話の後半はどんなストーリーでしょうか。どうぞ次回もお楽しみになさってください。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。